10回を10個で100。10パック10個買って100円だったら1000円。どういうこと？
え、何？そういう話でしょ？
今チョコレートで考えてたよ。でも今歯が痛いからチョコレート食べないんだよね、私。
知るか。
極限ギミシェルター第410回、し、よ、よ、よど、よどおしの会か。よ、よどおしの会、よどおしの会。歌ができちゃいそう。ね、3月2日にオンエア、放送予定ですって。ってことは、バズーイ！ひな祭り近いよ！あ、やば。自分の声反響してる。うるせえ。ひな祭りっていうことでね、女の子のお子さんがいる方や、別に40代過ぎたって私はひな祭り祝いますけどって尊大にしている態度の私みたいな人もいると思いますけれどもね、祭りごと行事ごと大事にしていきたいと思いますよ。私はちなみにこの間も恵方巻きちゃんと食べましたからね。吉川からとは
吉根平の
逆に君シェルタイあ、おひな様、吉川かなです。
あ、
下の方の人、下の方の人、吉野一平です。これでいいか。
ゲチってこと？
ん？ゲチ？ゲチとは？
よかった。
三人林の。
あ、五人林じゃなかったっけ？
忘れちゃった。三人娘とかいるんだよ、確か。三人娘、もう
三人勘定じゃなかったっけ。
三人勘定。とか、あと七人。
三人勘定と五人林じゃなかったっ
け。あと七人隊みたいな。
七人隊どうしたの？
どんどんなんか、
モーニング娘。守り隊みたいな。あ、どうも、吉野一平でございます。
後期のなんか、モーニング娘。の派生ユニットみたいになっちゃったけど。
どういうことや。
そんなあったんですよ。昔はなんか、その、私の価値観で言えば、
そのね、吉川の価値観ってなってしまうと、うん、全部が歪むんですよ。
なんでよ。
情報が。
いや、だって私の価値観だし。いや、それは別に保険かけてるっていうよりは、
飛行機の例といい。
いや、飛行機っていうか、それはほら私の考え。だから、ね、その否定される言われもないよっていうことを最初に言ってんの。私の価値観。
マイルールだから、ここでは私がルールです。
マイルールじゃない。私の記憶よ。嘘はついてないです。そういう記憶ありますよっていう。
あ、なるほど、うん、はい、
記憶あるし見たことも多分ありますよみたいな、はい、そういう話なんですけどね。だいたいそのお雛様のその飾る日本人形、急に、うん、みたいなところで売ってるようなね、
急に
ああいうねお人形ってね、だいたいその今はね、うん、そんなにこう重んじられてないから、その何ガラスケースの中に入って、
その何お雛様を飾るという風習があんまりね、
そう一体だけとか、うん、まあ多くて3人とか、うん、なんかお代理様とお雛様だけとかぐらいかもしれない、うん、最近は。でも私が小さい頃はもう本当に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 みたいな、もう10段重ねぐらいの、うん、赤いなんかレッドカーペットみたいなことになってて、
レッドカーペット歩くところでしょ。確かに赤いけど、
ツートップにいて2人、
いやいや、まあ、
そこからそのなんていうの、下僕みたいな人が見てがダンダンダンダンダン、
いやいや、まあ言い方
いや、それででも今思えば、はい、あれってなんかそのお金持ちの象徴みたいなとこもあったし、なんかいいとこの子だったんだろうなって、
ひな壇を飾ること自体がね、
そう、うん、だって多分なんていうの、出すのも維持するのもしまうのも全部面倒だと思う。
そうですね、う
ん、で高いだろうしね、シンプルに、うん、だから今はああいうのあまりなんか見なくなったなと思って、
金太郎飴とか、うん、こう七五三を祝うみたいな感じのやつはまだの、まだ残ってるって言い方もおかしいですけど、割とやるところは多いとは思うんですけどね、
うん
うん、基本的には成長、子供の成長を祝うというか祈るというか、うん、いう儀式らしいんですけど、さっきちらっと見たらひな祭りも、
ね、女の子のでしょ。
うん、そうですね。
じゃあ男の子はどうなるの？
子供の日？
あ、男の子はその鯉のぼりで、あ、バカみたいにバーッとこうやって追いかけてる様を見て、あ、
今全国のお子たちをバカにしました。
元気に育ってるわってベランダから見下ろしてればいいんだ
まあそれが吉川さんの休日なんでしょうね日がない一日、学校で遊んでる子供たちを見ては男の子は頑張ってればいいよってい
やいやいや、それかそのベランダに鯉のぼりの、その飾り飾ってね、
はい、
風でバーッてこう あれしてんの見て、うん、あの鯉のぼりの飾りを直そうって思ってマンションの9階から落ちた空き家フラー、はいって言えばいいんだそんな事件あったなって今思い出して、
オープニングから悲しい話
をした。昔久保塚がいや全然生きてるから、あれ悲しい話じゃないから、むしろ武勇伝みたいなことに私の中ではなってる。
それ結果としてでしょ、
さすが久保塚みたいな。
いや、まあ、そういうことじゃないですけど、
うん、だからまあね、そういうのでね、私はね、あの大事にしていきたいの、そういう行事ごとをね、ちゃんと。
いやいや、まあまあね、うん、なんとなく続けている、うん、丸かぶり寿司のあのね、うん、ま、豆まきのなんだっけあれ、
だから恵方巻きよ。
あ、節分だ節分、
うん、節分ね、はいはい、でも私はもう食べるのやめたんだ、ちっちゃいあの乾燥した大豆を。
乾燥した大豆いりたいっすね、
うん、なんかものすごい頑張って叩いたらきな粉になるよみたいな、
なんとのこと腐った大豆って言って乾燥した大豆って
だってさ、まあ、違う、聞いてよ、だって世の中にさ大豆が多すぎるんだよ。
だから日本食は大豆とともに進化してたんだよ。
いちいち細かくカテゴライズで言っていかないと、うん、大豆がねって言ったってどのってなるのよ、リスナー的には。
まあそれは文脈で解釈してくれた。
私が大豆がさって言ったらさ、はい、醤油かもしんない、味噌かもしんない。
あんまり醤油のことを原料で言う人いないと思うんですけど。
いやいや、言うかもしんない、うん、いや大豆がさやっぱりさいいのよ、はい、っていう話をしたら、味噌か醤油かきな粉か、
もしくは大豆って人のことを言ってるんですよね、
大豆さんとにかく分かんないから、うん、ちゃんと言おうとしてんの私、はあ、で乾燥した大豆を食べるのはやめたの、はい、なんか疲れちゃうし、うん、美味しくないからなんか飽きてきちゃうし、
それが全部だろ、
あと、うん、あと悲しくなっちゃうなんでこんなの40何個も食べなきゃいけないんだろうって。
年の数だけ食べるっていうのはね、うん、あの縁起として言われてますけれども
、だからもうやめたんだ私食べんの。もうね、一昨年ぐらいからイライラはしてた、
うん、いやだからいいよ、うん、やめて
だって嫌なんだもんイライラするんだもん。
いいいい、
一個ずつお箸でつまんでとか書いたんだよ。
二度と
無理
するな。
何がやんねえよ、もう食べないよ乾いた乾燥した大豆を二度と食べるかい
行事ごとやってこうって話
じゃないの。いや、やってくやってく、その、なんていうの、
急にやらない話をしだすって
必要のないところは
必要なのそれ
違う、だからそれはだってほらもう他で補ってるもん恵方巻きを2本とか食べる時もあるし、
そう食いたいからじゃねえか
美味しいしね。あとほら廃棄問題とかあったじゃない、はあ、一時期さ、
あの恵方巻きをね、
恵方巻きをね、うん、ちゃんと売らないと、あの従業員の方何人に、いや1人につきどれくらいノルマがあってとかさ、なんかいろいろネットニュースとかで見たこともあったから昔、うんうんうんうん、だからなんかそういうことを考えたらやっぱり私買わなきゃみたいな、うん、使命感も生まれましてね、うんうん、何本も買っていっぱい食べて、
食いたいだけじゃねえか、だから
違うよ、だからご飯作んなくていいから楽だなと思ってさ、その日は、うん、そのまあまあ節分だからねっていうふうに自分に言い聞かせながらテレビ
見
て、テレビ見て食べる、もくもくもくもくってね、
大豆で、うん
ね、
大豆を食う、
いや大豆は食べませんというわけでね、皆さんからもねメールを結構いただいてまして、まあ、ひな祭りだからっていうことじゃないみたいなんですよ、うんうんうん、どうやらね10周年だからとかね、
ありがとうございます。お祝いのメール続々と届いておりますので
、ね、あ、お祝いのメールなんですねこれは、主にね
用メール
を、ちょっとあのさっき最後のメールだけチャラチャラと読んで、あら面白いわねって思ったんです
あ、そうですか、
そうなんですというわけでね、メールをねパパッと読んでいきたいと思いますよ。
あ、しゃす、
少し愛して、長く愛して、
大原玲子か、
うまいんだな、これが
爆弓恵美か、
それがあなたのいいとこ、
山口と止まんねえな、
曲芸キミシェルター
、ラジオネーム A2 さん、
初めてなんかあの2の字がスラッシュ、
スラッシュスラッシュみたいなね、はい、感じの人なんですね、吉川さん吉野さん曲芸さん、初めての方なんでね、
お
ちょっと大きい声出して威嚇してやろうと思って。
なんで威嚇すんのよ、歓迎しなさいよ。
曲ギミス初メールです、
ありがとうございます、
和風曲芸10周年おめでとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、大学入学後通学中に聞けるラジオはないかなとポッドキャストを漁っている時にたどり着いたのがこの番組でした。
お
それ以来、通学中や勉強中、就寝前に起床後、大学は辞めても曲気味はきつ、辞めたんだ、曲気味は聞き続け、いつの間にか7年も経っていたことに驚いています、
うん、さらっと あの中退しているっていうこと
で
ね、
さらさらと中退したんですね。メールを送ろうと思ったことは何度もありましたが、毎回愛の強いリスナーさんたちのメールを読まれるたびに、自分みたいな作品聞いてない新参が送るのもどうなのかなと踏ん切りがつかないでいました。しかし和風曲芸の記念すべき10周年にリスナーとして立ち会うことができたのも何かのタイミングかなと思い、初メールを送らせていただいた次第です。
スタート切ったね。
本当にね、そうなんですよ、わ、そうなんだ、10周年なんだ、俺の聞いてるラジオが10周年なんだ、カタカタカタカタカタカタカタっていう、ね、タイミングが来たんでしょうね。
多分スマホでしょうね。
ってことはシャシャシャシャシャシャっていう
フリックの速さが速い
シャシャシャシャっていうね、ものすごい勢いで指先を動かすっていうね、そういう時期が来たんでしょうね。
そうですね。
そのようなわけで和風曲芸のドラマ CD を聴きたいなと思っているのですが、すごいですよ、初めてこの10周年で聴こうとやっぱ思うんですね。
ありがたいですね。
嬉しいね。どのシリーズから入るのが良いでしょうか。普段の自分であれば時系列順に活動を追っていくことの方が多いのですが、中には再販待ちの作品もあるのでお二人の意見をお聞きしてみたいです。本当に今更な内容になりましたが、これからは危機戦を脱却して応援していきます。
ありがとうございます。
PS 第409回は10周年記念会だというのに、日本の縦横論争や正論に聞こえて日本の横幅歩いてみという吉野さんの暴論、最高に力が抜けました、ありがとうございます。これ暴論なんだよ。
大丈夫、あの褒めてるようでけなしてない。
いや暴論なんだよ。こんなもんさ、あんな日本の横幅歩いてみろみたいなさやつ、もうなんかそのよくわかんないけど、その後輩 DV みたいなやつなんだよ。
いや大したことないというか、しかも後輩って自分から後輩宣言しちゃって、
違う違う違う、後輩からのあのモラルハラ、だからその後輩ハラスメントだよ。
後輩ハラスメント新しいな。
後ハラ後ハラ、それなのよ。
それなのよ。
それなのよ。頭いい後輩が、芸歴関係なく頭の良さで踏み潰してくる。
じゃあ頭良くなればいいじゃない。
頭良くならないからこんな仕事してんだよ私は。
いやいや、まあまあまあ私もバカですからね。まあこう なんだろう、いい風に見せて結局言ってることに中身がないみたいな。
でもね、この私の PS
押し切ることあります
けど、あの A2 さんのね、PS を読んでら、本当にこの番組好きなんだなと思いました。
ありがたいですね、本当に。
いや、なんかこういうところになんかこう、なんていうの、あの面白さを感じてくれてるんだなと思って、
ね、そうそう、ふ
っ
とね、あの力が抜けるね、そういうひとときがお届けできたらすごく嬉しいなと思いますけれども、おすすめ、おすすめでも、まあ基本的に全部おすすめですけど、そのなんか、そうな、なんか作品のイラストで選ぶのも一つだと思うし、
いや私はもう決まってるんです、こういう質問来たら絶対答えてやろうって、この間リニューアルされたサイトシャッシャッシャッシャッって
もう
クリックしながら思ってたんです。
ぜひ、
かぐや、かぐや姫、かぐや姫リバイバル、かぐや姫ファイナル、これです。
このかぐや姫とかぐや姫リバイバルは一つの CD になってるので、
でかぐや姫ファイナル、
いきなり CDR 作品から進めます、
しょうがないじゃん、それは金がないんだから中に入ってるものはちゃんとしたクオリティのものですからね。もう私たちが億万長者になった日にはもうすべて、もうなんていうか、ものすごい絵をつけて、いつもものすごい絵はついてるつもりなんですけど、
予算的に気になるから、あんまりお金はかけたくない、プラス本格ドラマ CD を楽しみたいという視点だったら、確かにかぐや姫か、フェアリーテイルがおすすめですね。
フェアリーテイルの場合は、その何、終わったものっていうことじゃなくて、
あの今、作っている最中で割と追いつきやすい、今だったら
まだ3枚
2枚ですね、
2枚しか出てないものなので、
はい、
あのこれからどんどん新しくいろいろ、いろんなそのなんかリスナーが盛り上がっていく中で、あ、なんか今やってるんだなじゃなくて、わかるわかるっていう風に、
そうそう、リアルタイムに感じれると思うので、そうそう、
参加していければね、
フェアリーテイルはおすすめ、笑えるし、いろいろと考えられるもの、どういうことなんだろうって試作にふけられるものもあるし、あとはまあ単純にそのがっつり世界観にはまりたいんだったら、走れスバルくん、ただまあ走れスバルくん多少根が張るので、
まあ根が張るっていうか、まあ単純に長いですしね、
がっつり、ね、がっつり聞くので、
だって3年半やってたんですから、あれ、
なんでまあその長編を楽しんで和風曲芸の世界観にどっぷりハマるっていうのもありですし、まあ門から和風っていう結構鋭角にこう切り込んでいく、
まあ唯一私が書いてない作品ともちゃんと説明した方がね、
そうですね、っていうのもあるし、 あれだ、まだそのサンプルが全部が全部充実してるわけじゃないので、
うん、
サンプルで選ぶのがちょっと難しいところがあるのは本当に申し訳ないところなんですけれども、うん、どれから聞いても面白いとは思います。だから どこの視点で攻めるのか。
だからテントウムシはいいかもね。だからその一話完結だし、
うん、
でそれなりにスピンオフも出てるからそっちの方でも面白いしっていう、
そうですね、
うんうん、感じかな。でなんかいろいろその作品を、あこれも聞いたこれも聞いたってこう聞いた作品数が増えてくると、
うん、
その作品を超えてキャラクター同士のコラボみたいな感じのお話もあったりとかするから、
あそれはあれですね、SSS シリーズ、ね、
そうそうショートサイドストーリーズっていう、はい、シリーズでその例えばメロドラマの誰々がとかテントウムシの誰々がとか、うん、そういうあのなんていうのコラボ話みたいなやつもあるから、
はい、
あのキャラとあのこのキャラが声優同じなのに喋ってるみたいな感じのちょっと違った面白さとかも、
うんうん、あったりとか、うんうん、あその今ちょっと出ましたけどメロドラマ、メロドラマはもうかなりシリアス寄りなので、
うん
うん、だからそういうなんだろう、テレビでやってるところの刑事ものとか、
うん、
ああいう感じの雰囲気楽しみたいんだったらメロドラマですね、うん、サイト公式サイトの方が割とそのジャンル分けとかで調べられるのも簡単にできるようになったので、
もうメロドラマほど書くの大変なものないって私毎回言ってますけど、
うんまあ、だからそのがっつりシリアスにね、
いや法律を調べるの本当に大変なのマジで
本当にねうざい。
何があ
のね毎度毎度自分の苦労話を押し付けて、
私本当にマジで
そういうところね全部カットしていきたい。
聞いてこれは苦労を出したいから私
いやいやもう本当聞いてらんない。
あ分かった分かった、じゃあいいよ、
私苦労してますって毎回言ってくるんだったら聞いてらんないから。
何が違う、私は苦労してますって言ってない、
頑張って作り上げました、楽しんでください。
法律って本当に学べるの楽しいわ、六法全書が欲しいわ、ほら
買ってこい
こいつマジで私声優なんですよ、辛いんです、アクセント辞典誰かください、ほらどっちが悲壮感感じる、
自分で買え、
うるせえこいつマジ話通じないや。ということでね、A2 さんはね、公式サイトをちゃんと見て、できれば私のおすすめのかぐやのシリーズかテントウムシがいいんじゃないかなって私は個人的に思いますが、
結果
いやスバル君もいよいよっていうことです。スバル君を聞いとくといいことあるかもねって言いたいです。
あなるほど、
うんね、ということで続いてのメール行ってみたいと思いますよ。
はい、
この番組では常に救世主を探しています。僕以外にマシンガントークを受け止め耐えられる人はいませんか。いたわりの声は和風曲芸公式サイトのメールフォームから。曲芸ギミンシェルター吉野一平です。
ラジオネームジリオンさん、
超
久ぶりですかね、
超久ぶり、
うん、祝10周年、
うん、
吉川さん吉野さん曲芸さん、
はい、
はい、ジリオンです。お久しぶりです。
あ、久しぶりです。
お久しぶりです。1年ぶりくらいのメールになります。メール使用し、1年ぶり？
意外とあれですね。期間逆に短いと感じてしまった。
いや、私も7年ぐらい見てない気がしたんだけど。
いや、そんなにはないけど。
そう、メール使用しようと思いながら、忙しさにかまけてなかなかできず間が空いてすみませんでした。
とんでもない、メール再び送ってくださって助かります。再びっていうか、うん、送ってくれて嬉しいですよ
ね。また来週もくれてもいいよ、
うん、そうですね、来週もお待ちしてます、ね、はい、
遅ればせながら和風曲芸10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして10年間続けていただいて本当にありがとうございます、うん、あまりメールできていない中で言うのもなんですが、曲気味はずっと私の元気の源です。
ありがたいですね、本当に
ありがたいですね、うん、和曲パック C95 通販で購入させていただきました、
ありがとうございます。
戦場のアイドル X もお仲間企画も前作よりパワーアップしていて期待を裏切らない素晴らしい作品でした。
うん、
ね、ところで今回和曲パックと一緒にスバルくんコンプリートボックスと走れスバルくん1000を購入しました、
うん、
コンプリートボックスは何回か前の曲気味で吉野さんが、
うん、
毎回コンプリートボックスを買ってくれる人がいる、多分毎回和曲パックを買うごとにボックスに入れてくれているんだろうと言って、うん、そんなこと言いました、
うん、言ってました、
と言っていたのを聞いて、うん、そのアイデアいただきって思ったからです。
採用された、
うん、確かに毎回コミケの都度和曲パックを買ってはいるのですが、
うん、
iTunes に落とした後は平積みになってしまっていたので、これはいけると思いまして、
うん、
多分コミケの 3,4 回でボックスがいっぱいになると思うので、
あ、なるほどね、
うん、いっぱいになったら次のボックスを一緒に購入というのを続けていこうと思いました。
和風曲芸ドラマ CD ケースとして使ってるってことだね。
過去スバル君シリーズは全て持っていますが、うん、1000を追加で購入した理由は長くなってしまうので、また機会があれば、え、大丈夫だったかな、不具合とか、
まあ、もし不具合
たまにあるからね、プレスに頼んでても
あのなんか何も入ってなかったです
よ。基本的に、うん、まあすごい親身になってくる。あ、これあと話そうもいいや、はい、
409回10周年の曲気味、オープニングがダウンロード販売のスペシャル曲気味と同じ BGM で、あれそうでした？
うん、そう。
あ、そうでした。
何にも聞いてないんだな。
いや、聞いてる聞いてる聞いてる。ただそのメインで聞いてるところ。
聞いてて頭が動いてなきゃ意味ない。
だって私踊る大捜査線を歌うときにパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパって言う人だよ。
あ、もう自分から私は異常ですよって言ってるぞ。
異常じゃない。ただそのメインの主旋律。お、吉川さんは歌わないんだよなって松本に言われたっていうことを毎回思い出すってこと。
そうです、
うん、
分かりにくい。
じゃメインって何ですよ、メインって何ですよってめっちゃ挑戦的に言ったら、ね、てーんてれれれれんって言われて、はい、なんだそれ。
合ってますし、うん、あの吉川さんって、うん、あの人に質問するときに何ですよって言うんですよ、
ね、メインって何ですよ、なんだよの丁寧語だよね。
あー、そういうことか。
メインって何ですよ、
何ですかってことじゃない
ですか。メインって何ですよって言ったら
なんだよの丁
寧語。メインって何だよって言いたいけど目上だし、曲書いていただいてるね作曲家の先生にメインってなんだよとは聞きにくいでしょ。グハーじゃないんだよ。だからメインって何ですよって言ったの。
あー、気持ち悪い、吐きそう。
なんで吐きそうなのよ。
いや、ちょっと横隔膜の痙攣がひどすぎてちょっと
吐きそう。なんなのその衝撃受けるたびにしゃっくりで横隔膜が揺れる癖。
なんだよの丁寧語って何ですよなのね。
でも私はね、だっていやその何この人、もうやめて、そのしゃっくり横隔膜、幼稚園児までだよそんなの。驚いてピックピックってなってんの。
あー、面白い。はいはい、
大丈夫ですか。
どうぞどうぞ。
しゃっくり止まりました。
いや、まあ、止まってないですけどいいです、う
ん。で、ホームページのリニューアルもダウンロード販売の再開も、これからもずっと和風曲芸を応援し続けようという気持ちを新たにさせていただける素晴らしい刷新だと思います。
ありがとうございます。
あら、ね、これからも長く、これからも長く続けていただくために肉体的に40代に突入している吉川さん、精神的に中年ババアの吉野さん、いつまでも健康でいただけることをただただ願うばかりです。
急に老けたな、なんか、
ね、これからも私たちに元気を供給し続けてください。
はい、
和風曲芸がそこにある限りついてきますよ。それではっていうことなんですよ。
ありがとうございます。熱烈応援、ね、大歓迎。一個お伝えしておきたいのが、あのコンプリートボックスの在庫がちょっとやばくなってるっていう、う
ん、あれってパパッと作れるもんなの。
パパッと作れないですね。
パパッと作れないの。
はい、
あのカンカンさ、その辺のさ、なんかさ、
あのね、その辺のカンカン拾ってきて、うん、あのペタペタ塗ってるわけじゃないじゃん。
違う
の。え、違うのよ、ちゃんとね、あの業者さんに頼んで
る。業者さんにほら、
あのサイズの
一回作ったことあんだからさ、そのさ、
プリントしてくれて、
型があるでしょ、型がみたいな感じでさ、うん
肩があ
るでしょ、肩がつってさ、
うん、まあ、当時の担当さんとまたね交渉して、いけるかどうかにもよりますしね、うん、まあまあでも再度、要望が多ければね、またコンプリートボックス作っていきます
し。じゃあジリオンさんはもしかしたら買いだめを3つぐらいしといた方がいいかもしれないですね。
う
ん、
そういうことをするとねすぐ売り切れちゃう。
いや、だってないんでしょ。私もなんか最近見ねえなって感じだもん。わかんないけど、私は、
いやいや、でも、あの本当にニーズがあるということ自体は本当に素晴らしいことなので、うん、ぜひね、あの欲しいと思ったらお買い求めいただければと思いますけど。
売り切れてもないのに再販希望みたいなことで、あのメールで送ったら
売り切れてないんだったら普通に買いなさい
よ。いや、だからさ、うん、あの扇風花とかはさ、うん、もうあのすでに再販希望って押してくださってる方が何人かいるじゃないですか。だコンプリートボックスはまだ別に売り切れてないから、再販希望のボタンが多分ないでしょうから、
そうですね、
メールフォームから再販希望って、もう、
いやいや、だから欲しいんでしょ、
うん、
欲しいんだったらもう買いなさい。
いや、もう先読みで、うん、それ3個4個買った上でよ。
何を言うと、あ、そうそう、あのすごいね、親身に作ってくれる CD のプレス会社さんに、うん、和風曲芸設立当初からずっとお世話になってるんですけど、
シリさん、
そうです、うん、いきなり人名出さないでください、うん、お世話になってるんですけど、うん、
あの応援してくださってるんだよね、私たちのようなものをね。
だからすごいね、うん、なんだ、パッケージングとかも、うん、あの一つ一つ丁寧にやってこう織り込んでね、
うん、
作って手作業でやってくれてるんですけど、
うん、
この前かなりレアなものを見つけまして、
あ、
走れスバルくんの在庫整理をした時に、走れスバルくんメインの、
うん、
在庫棚に入れたはずなのに、
うん、
背拍子にショーって書いてあって、
うん、
あれ、なんでこう一個だけ間違ってんだなって思って拾ってみたら、パッケージはあのメイなんですよ、
うん、
メイなのに帯だけショーになって
る、ね、すごいよね、それ本当に手作業の
すごい珍しい。過去もう何千枚と 何万枚と和風曲芸の CD 作品をパッケージングしてくれる中で唯一出た、あの折り込みミスっていう
すごいよね、はい、逆にそれもだから
レアにして別に撮ってありますけど、
プレゼントにすればって言ったけどね私はね
そうショーの帯で、
中身が
名、中身が名、でそのなんだろう、PP のケースにしっかり入ってて、未開封の状態っていうね、まあ、そんなものを見つけましたけど前日、
いやでもあれだね、iTunes に当然まあ入れるんですけど、私もあのいろいろね、その CD を現物で買う派としては確かにね、その置き場所ってどんどん困るものなんですよ、こういうのって。
まあね、あの僕はその CD の棚でここ和風曲芸スペースっつって作って、
なんだっけ、こわーらーだーもうノイズみたいな感じだったけどどうした、こわーらーだーだーだーって何、ね、今の
嵐の相葉ちゃんみたいなことしない
で、あらだだーって何
みんな頑張ってください本人が気合入りすぎて何言ってるか分からない、
何それみたいだったからどうしたのかなと思って、
だから和風曲芸のスペース
和風曲芸のスペースって
そう、いやエリアを作ってね、そこに置いてますけど、まあ本当にホコリからガードしてくれるので、あのカンカンのケースはね、いいですよね、入るサイズ的にも、
まあ、だからその整理したいというか、なんていうの、ちゃんとねバラバラになっちゃうし、なんかうちほら、スリムケースだったり普通 の,
あ
の
幅がちょっと
違った、幅だったりとか、なんかいろいろあるから、そういうのが一括で管理できるじゃん、
はい、
コミケごとにとかだと ね, そ う, ね、だからそういうのがちゃんとしたい人には向いてるね。だから私は今までそのなんていうの、買ってきたもう数々のいろんな DVD や CD や、はい、もうそれこそもういろんな大きさがあって、それこそさ DVD とかってさ、その、あのなんていうの、紙のボックスみたいな、その開けるみたいな、普通のなんていうの、トールケースっていうの、みたいなやつでもなく、みたいなあの DVD とかがすごい結構
特別なサイズで作ってるやつもありますしね、
あって、そういうのを全部もう本当に何だろう、無印良品かなんかで買ってきたカラーボックスの中に全部ぶち込んでたんだけど、もうついにジャニモノとお笑いがもうどうにもならなくなったので、
これできちゃったぜ、
そう CD ラックを発注しました、もうそこに全部入れて、でそこにもうなんていうの、いらない、2軍もう3軍4軍ぐらいまで落ちちゃったものはもう売ってもいいのかなっていうぐらいのことで、
厳選していくと、
そうもう本当に増える一方だから、できれば私は本当にレンタルコンテナの値段まで調べ出してますけどね、マジで、
だから1万円ぐらいですって、
いや本当にどうしようかなって思ってるよ、
毎月1万円コンテナに使うんだったら和風曲芸に課金してほしいですけど、
課金、
はい、
いやだって捨てられないんだよ CD などが、
でも
葛藤があるんだよ。
吉川さんホームレスじゃないですもんね。
違う。ってことは本当にそのデッドスペースとかに並べとけばいいじゃんって話。
はい。
で布でもかけて隠しとけばーがみたいな話。
はい。
はい。というわけでね。次のメール行ってみたいと思いますよ。
はい。ジリオンさんこれからもよろしく。
ジリオンさんどんどんボックス買ってくださいね。常にスポンサーを探しています。私たちに宣伝してほしいことはありませんか？ご連絡ご相談は和風曲芸公式サイトのメールフォームから。曲芸ギミーシェルター吉川かなです。ラジオネームズッカズさん。
ズッカズ、
ズッカズ、カズカズ、カズくん、吉川さん、吉野さん、曲芸さん、ね、最近あまりお便りを遅れて、あ、じゃあ遅れず申し訳ありません。
もうお便りを遅れて、遅れて送りますの感じ出てますね、送信の層が遅延の地になって、
もう変換も間違ってるぐらい焦ってるんですね。リアルが若干多忙でなかなか書ける暇がありませんでした。本当にすみません。
若干なのか多忙なのか、
本当だよね。本当にすみません。何でもします。じゃあ
メールください。
全部買いよろしいですか。改めての全部買いを
買ってくれてんのに。
改めての全部買いよろしいですか。
これから保存用全部もう一回買ってくれて
る。あと全レビューよろしいですか。
あ、うちの作品、ね、全レビューはお待ちしてます、ね、はい、
さて極限ギミーシェルター10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
10周年って本当にすごいですよね、
うん、
淀川長司さんみたいになっちゃって。10周年って本当にすごいものですよね。うん、ちょっと似てないな。淀川長司さんやってくれる？できる？できない？
10周年って本当に いいですよね。
全然違った。淀川長治さんの顔が多分出てないもん。
福耳がこうやって。
違う、それ水野晴郎さん。
あ、そこ。
うん、絶対間違えてると思った。 年代的に。
なるほどね。
若造が
さよならの人か。
それは淀川長治さん私ですら古い人なんだよ。わかんないんだよね。というわけでね、それはいいんですけれども、小学1年生が高校2年生になってしまう年月なんですねって、うん、嘘。またまた、ちょっと待って。小学1年生って 6歳でしょ。高校2年生って17歳でしょ。11年経ってるよ。ん、それは誤差の範囲どういうこと。あれ、これはそう考えるとめちゃくちゃ長いな。
解決してから言って。
いや、だって
何、俺もう私もわかんない。次こうじゃないのよ。
だって
小学校1年生になりました、さあ今日から始業式ですっていう風になって始まって、うん、でまず6年後に卒業しますよね。中学生になります。で中学3年で卒業します。高校1年生になりました。高校1年生全部が終わって、さあこれから高校2年生だ。ここで10周年です。
でも早生まれだったら
知らんがな。4月からはみんな一緒、誕生日で学年上がるわけじゃないから。
そう、これ
メガネを反対に叩き割ります
だから私これ買い替えるからキンキンにね
どうぞ。
そう考えるとめちゃくちゃ長いなと改めて感じます、
うん、
何度も言いますが聞き始めたのが中学生の頃なので、
うん、
ちっちゃい頃から聞いてんだ。
ありがとうございます、ね、
本当に人生の半分くらいのお付き合いってことになります、
うん、
すごいな、
うん、
ここまでコンスタントに聞き続けてるコンテンツなんて他に。コンスタントに聞き続けてるコンテンツ、コンスタントのコンテンツ、さすがラッパーだなやっぱすごいよ。ナチュラルになんかイン踏んでくるもん
コンスタントなコンテンツ
ね、なんて他にないので私にとってもなくてはならない存在だなと。今年の曲気味和風曲芸さんはいろいろと仕掛けるみたいなので今からかなり楽しみです。
ありがとうございます。
なおさら最近メールを送れていないのが申し訳ないのですが、暇な時間が確保できればバンバン送っていきたいと思います。
イエス。
ここは韻は踏んでない、うんうん。それでは改めまして曲気味10周年
いいよ探すんじゃないよ。別に意識してメール作ったわけじゃないから
でもほら和風曲、今今年の曲気味和風曲はバクチクバクチク仕掛けるみたいみたいなこと書いてあったらどうしようと思って。
バクチクって何。
バクチクのことバンバンっていうやつい
やバクチクは知ってる。
何バクチク知ってる。
バクチクって書いてないのにバクチクバクチクって言ってるから、それは何なんだ。
いやバクなんかリズムだよ。バクチクバクチクバンバンバクチク、ほらだから暇な時間が確保できればバンバンバンみたいなことかなって思って読み返したの、はい、でもなかったの。
ナイス、う
ん。あのね、私の田舎の方ではね、
夜、
うん、夜の12時ぐらいになると、ね、絶対に爆竹バンバンバンバンやってるの。
中国みたい
そうバンバンってマジで爆竹。あとね、亀有ぐらいに住んでた時期もたまにあった。それくらいの時間になると、あそこら辺ほんと治安悪いから、足立区とか葛飾区のちょっとその千住寄りあの辺。
いやもう分かる。
バンバンプルベルブー、なんだろなんだろバババプルなんだろなんだろバババみたいな追いかけ回してんの、
うん、多分パトカーとのね、うん、構想じゃないや、追っかけなんでしょうけど。
それでもう私声優になりたてで、うん、もう緊張して眠れないし、でも眠んなきゃいけないみたいな時期なのに、うるさくて、うん、うるせーってベランダから叫んだことあんの
っていう。
そしたら大家さんがガラガラってあげて
うるせえ
私を見てうるせえとは言われなかったけどすごい私を1階から睨みつけたの。いやだってって思ったよ。いやだってだってって私悪くないよって思った。
あんたがうるさいよっつってお
ばあちゃんだったんだけどね、本当にね。
いいことなんでしょうね、う
ん、ね、そんなこと思い出しましたけれどもね、
うんうん。
それでは改めまして曲意味10周年おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。ズッカズでした。ということでね、
ありがとうございます。
ズッカズさんは、まあ、全部読んだ結果全部の作品のレビューをお願いしますということで、
うん、
何でもしますって言いますからね。
そうですね、うん、まあ何でもしてもらいましょう。
自分発信で言い出したからこっちは言っただけのことなんですよ。
責任を取っていただきましょう。
素敵に踊っていただきましょう
責任を取っていただきましょう
なんでそんなさ急にさ古畑任三郎みたいなこと言うの。
素敵に踊っていただきます。
なんかいやそれが古畑任三郎か分かんないけど、
でもズッカズさんのメールになると基本的に陰を踏んでいく感じなの。
いや分かんない だって言ったんだもん今。じゃあそれ
責任を取っていただきましょう。
素敵に
踊っていただきましょう
って言ったから、なんでそんなこと言うのかなと思ってなんかその松島奈々ちゃんの時の古畑任三郎みたいなこと言ってんなと思って本当最終回の最終回 あったでしょ。
いや、まあ、ありますけど、
双子のやつ、
双子のね、うん、あの抱えた今泉さんにすごいこう、
そうそうそう、西村さん大変そうだったんですね。あれも良かったなね。どの話が好き、やっぱ達也
知るか。
ねえねえ、みんなさ、古畑任三郎でどの話が好きか大会やらない。めちゃくちゃやりたいんだけど私。ねえ、これさ、いや分かんないんだよっているかな、もう世代的に。
いや、まあ世代的にそれはありえるけど、うん、そんなこと言い出したら俺古畑中学生持ってきちゃうけど。
いやいや、古畑中学生入れちゃう、それそれ入れたら急にトップになっちゃうよ。
あの吉川さん、うん、急にテンション上がるのやめていただけます。
古畑中学生はあのずっと見てこなかったんですよ、うん、っていうのも私は、
まあ、っていうか古畑の話するのに田村正和さんいないっておかしいけど、
うん、いやそうなんだけど、だ、うん、あのほらドア玉だけ、あのオープニング の、 あのスポットライトのところだけ田村さん出てくるんですけど、
あそこが一番いいってこと。
じゃあ目を閉じてみましょうっつって、うん、その田村さんが階層に入るっていうところから、あの自分の中学生時代にこ こういう冒険がありましたみたいな、ね、
いやでももうあれがね、さ制作されてからだいぶ時間経ってるから多少ね、うん、お話しますけど、うん、今までずっと名前を覚えていないっていうあのコミュニケーションの意味が逆になるっていう、向島さん、うん、の
日本放送のアナウンサーの東島アナ、最近ずっと聞いてるから間違えちゃった。
意味が全く逆になるっていうのを、うん、作品一つで表現したっていうのが本当にすごいなと思って。
いや、なんか君あの名前なんだっけ、向島さん、ああ向島君みたいなさ、あのやり取りがねずっとその本編中であのシーズン2ぐらいからあって、それがねそのあの一番最後、あその最終回の最終回より後だよね、多分古畑中学生ってやったのはね、
一番最後の後に、うん、制作されたものですけど、うん、あれは本当に、いや三谷幸喜さんってすげえなと。
いや、あれは本当に私エンドロール流れてきた瞬間鳥肌立ったよね、天才すぎて。
本当に素晴らしい。いや、ただただ バラエティでどうやるのだけやめてほしいっていう。
バラエティでどうやるのはもうしょうがないよ、三谷のもう名物だからさ、みんなやろうよやろうよ。古畑任三郎大
期待。お茶の CM かなんかで一回あの CM キャラクターやってましたよね、
三谷。え、やってた。
すごい聞きとして CM バンバン出てましたよ。
やってたかな、そこまで。なんか出たがりっていうか、まあ出たがりなのは出たがりだと思うんだけど、やってました。
いや、もう本当にダーンって。
いや、だから古畑任三郎ではこの回っていうやつの大会やりたいんだけど、次の月間メールテーマそれにしていい？
いや別に好きにしたらいいですけどね。
古畑任三郎さ、知らない人いる？だって私たちのファンのその年齢層で、
うん、いやまあね、
全く知らないっていう人、
いやいや、いるかもしんない。だからその人は置いてけぼりになっちゃうっていうか、むしろまあ先見てほしいけど、すっごい面白いので。
いや、あれが退屈に感じる人ってあんまいないんじゃない。
いないと思うけどな。
コメディ要素
は、しかも和風競技が好きだったら絶対面白いと思いますよ。
うん、まあ、あのなんていうの、何せ私が三谷幸喜さん好きなので、うん、とっても、うん、見てない作品も今どんどん潰していってる最中だし、はい、それくらい好きな人だから、やっぱラジオの時間を見て衝撃を受けたっていう ところもありますしね、うんうんうん、日本映画界初じゃないですか、声優の話みたいな。
ああ、そうですね、
うん、そういう意味でも、うん、だから私が書くものとか私たちのこういうスタンスとか好きだったら、きっと三谷さんの作品とか古畑は好きじゃないかなと思うんだけど、マジ次の月間メールテーマそれしていい？
じゃあ、まあ、とりあえずまだそんなにメール来てないので、あの月間メールテーマ、あの頃今頃10年前と今を比較して、うんうんうん、10年前はこんなことをしました、今はこうでしたということで、うん、あの皆さんの、考えなどを、ね、聞かせていただければと思いますよ、うん、
はい、じゃあそれが終わりしたい古畑任三郎大好き大会に移行したいと思います。
わかりました、もうそれをやってください。
はい、
栄養ドリンク取ってよ、今すぐにだよ。
自分で取りなさいよ。
DHA 飲まないと頭悪くなるよ。
好きになさいよ。
それはツッコミでもなく受け流しだから、無視してるってことだよ。
言ってなさいよ。こんな時にはクレ556。極限
ギミシュート。
ラジオネームモンカセイさん、
はい、
吉川さん、吉川さん、極限です
キャ
モンカセイです、うん、小谷マネージャーの一人称がちえちゃんだったので少し思い当たったのですが、
これ一人称ちえちゃんでしたっけ。
いやー違うと思う、呼ばれ方だと思う、ね、
多分あれですね、ひまわりがちえちゃんって呼んでるんですよね、
うん、ちえちゃんちえちゃんって呼ぶ、うん、と思うんだけど、私とか 一印象自体は普通だったんじゃないかな。
吉川さんは自分のことカナちゃんって言いますもんね。
カナちゃんはねってあのたまにね、
はい、
カナちゃんはさ、
うん、あのちっちゃい頃にずっと
そうだからそういうノリで、うん、だからねカナちゃんはねみたいな、
ああそういうことか、そういう感じで言ってたところがある。
ひまちゃんちえちゃんねみたいな、そういう、
はい、
その子供に話す感じのやつでもしかしたら何回か言ってんのかもしれないなとは思ったんだよね、
うんうんうん、
一印象といえばですね、俺僕私私うちなどなど、もちろん自分の名前を呼ぶ人もいますよねと、
うん、
さて自分の職場には一人称に名字を使う方がいます。
ほう、
例ですね、吉川ね、いい感じのデニムを求めてんのよ。これ読んで自分の。
ちょっとこのセリフ面白いな。
吉川、ね、いい感じのデニムを求めてんの。
いやーすげー、そう、あーでもまあ職場をねの人を例えるセリフだったから、
安すぎない職場にこいついたら。
いい感じのデニム求めてんだよ。
うっさすぎるよね。こいついたらね、
面白い。まあ僕だったら、はい、自分のね、吉野はさ明日ソシャゲの収録があるんだよね。
うざうざ、いちいち報告いらねえし。
吉野はさ、うん、明日ソシャゲの収録があるんだよね。
うん、そうなんだ。どこ経由でどんな役なの、すごいね町。
吉野はね、うん、頑張ってると思うんだよ。
うざうざ、
ちょっとめっちゃ面白いこれ。
吉野はね、お昼ご飯はね、
吉野はさ明日アウトレットパックに行こうと思ったよね。
吉川はさ、お昼ご飯さ、五右衛門でパスタ食べたいんだよね。
吉野はさ、うん、スープパスタ食べたいな。
いや吉川はでも絶対ジェノベーゼって決めてるから。
あー、おしい、すいません、一式に遊びましたけれども、はいはい、書いてて違和感ありありだ
ということで、ね、そうそう、こんな感じになるんですが、書いてて違和感ありありですと、
はい、
不思議な一人称を使われる方、お二人の周りにはいらっしゃいますか。では失礼します。これはね、あの過去いました。
拙者、
あのね、マジでいたのは我女性、多分あのすっごい瞑想してたんですよ。その時期。
そうか。
そう。だから何とかしてその我キャラみたいなやつ、
あのなんかもう演技悪いけど我キャラ。
いやなんかあのすごい悲しいなって思ったのが、うんうん、まあまあ仲いいのに最近言っちゃうんだよね、自分のこと我ってって、私まで。なんていうか。
浸透させようと
してる、私までも、うん、それ言うっていう。いや私さ普通に言ってんじゃんっていう、
うん、私さたまに出ちゃうんだよね、我ってって言ってんの。
そう、いやそれ私にまで言うかみたいな、
そこはね、我ってさって言ってほし
い。そういう悲しさ、ちょっとね、その業界ならではのね、うん、いやそれはさ、スタッフさんとかがいっぱいいるとこで、なんかあの普段からね自分のこと我我って言っちゃうから、子供の頃から変な子だねって言われてたんですよっていうやつをやればいいじゃん。私にやることないじゃんっていう。
三木真一郎さんが、うん、あの名探偵コナンでオタクの役をやった時に
やってたね、
小生夕食を着物っていう、
あれは私たちの間でっていうか和風曲芸内で流行ったんだよね。
すげえバズったっていう、
小生夕食を着物。、うん、
あのなんかめっちゃいい声で言ってた、ね、
あの私
その後死にましたけど。
でも私結構あの小生夕食を着物以降、
はい、
あの三木真一郎さんって小生夕食を着物以前と小生夕食を着物以降に私の中では分かれてるんだけど。
何その時期。
あの吉野さん、私男性声優さんの声の聞き分けがすごくつきにくいんですよ、
うんうん、
結構よほど印象に残った人じゃないとあの分かんないんだけど、
はい、
え、これ誰、小生夕食を希望ぬって一時聞いてた。
だから、うん、そのセリフのインパクトと、うん、もう本当にミキさんは、うん、なんだろうな、全部のお芝居がマッチングしてて、マッチングのしっぷりが面白すぎちゃって、
うん、
あのミキさんのことを小生って呼んでた時期があったんですよね、吉川さんの中で。
希望ぬの人、希望ぬの人ってずっと言ってて、小生小生
小生小生か希望ぬっていう。
あと私はなんか一人称とか、まあなんかそういうのは分かんないんですけど、とりあえずこういう業界にいると本当にいろんな人がいるので、あのやっぱ名前呼びは結構多いよ ね、
そうですね。
でもこの名字呼び意外といるよ、声優業界。
あ、マジですか。
うん、特に女性は。
そっか、うん、吉川ね、いい感じのデニムを求めてる。
だからこれ
あのちょっと吉川に言ってね、いい感じのデニムを求めてるのよ。
違う、違う、これの文章がなぜ破綻してるかっていうと、うん、ここまでがキャラなのよ、
はい、
でこっからなんかなんていうか、ちょっとこう年上のお姉さん系になってるわけ、うんうん、でもこの吉川ねっていう 一人称で行くアイドルとかも結構いるんだけど、これで、はいはいはい、これで行くんだったらロリっぽいことで行かないと成立しないことなんです、ね、だから、うん、吉川ね毎年ハロウィン大好きなんですよとかだったら絶対全然これは
そう
そう合致するんですよね、うん、ただこの下の吉野はさ明日ソジャゲの収録があるんだよねに関してはこれはあのキャラとして大丈夫です、バカです、これはちゃんとバカです、
あバカキャラ、
うん、もっとちょっとこれ広げてみて、
ゆしのはさ、うん、明日ソジャゲの収録があるんだよね、
それ どこで何で行くの、
ヨシノはね電車で行こうと思うんだよね、
ヨシノくんってさ路線どの辺乗んの、
ヨシノはね、ヨシノはあそこに住んでるから、ヨシノが使うなんか人の話してるみたいな、
ヨシノは、ヨシノくんはさあの何食べ物で何が好きなの、
ヨシノが好きなの
おまんじゅうなの、
あおまんじゅう好きだね、
ヨシノおまんじゅうが好き、
ヨシノおまんじゅう好き、
ヨシノ、
ヨシノおまんじゅう好き、
ヨシノは大好き、
ヨシノ、ヨシノ最近ねあの知り合いがね泡まんじゅうっていうのが美味しいっていう話を、うん、聞いて、ヨシノはすごい興味持ってる
いやもうちょっと一気にバカだよね、すごい大罪だねこの名字呼びもうなんか知能指数ガーンだもんね、
めちゃくちゃ面白い、あの俺僕私っていうこの3つは僕結構、うん、あのどれも使うので、
まあその TPO によってという ね、
うん、合わせてね、
たまにそのずっと僕で固定されちゃってる人もいますよね、
そうですね、
あの三四郎の小宮くんとか、あの知らないでしょうけど平成ジャンプの知念くんとか、
うん、
その僕だからその癖なのかなとか、
はいはい、
ずっとそれ言い続けてて、まあ、当たり前になっちゃってるのかなみたいな感じで、うん、だからその三四郎の小宮くんとかがラジオとかで切れてる時がすごい変な感じなんですよ、
僕はさってい
やさっき僕言ったじゃんとかずっと切れてるのに僕ね僕ねって言ってるからすごい
可愛らしい、
そう違和感があって、でもちょっと可愛いっていうね、うんうん、感じなんですけど、でも、はい、まあうちだよね、最近の若い子はとにかくうちうちうちうちうち、
お前も言ったと思うんですけど、うん、妹がうち呼びですね、
うん、あとまあでも別に若い子じゃなくても、うん、その男性グループとかがいや俺らさってもう言わない、最近うちらさ、
あーそうですね、
そうそうそうって言うよね結構普通に、
うん、
うん、私うちらとかって言わないんだけど、なんか分かんないけど、なんでかその言わない理由も分かんないんだけど、
うん
うん、
まあだから自分のチームがイコール家みたいな感じになってるからね、
ああそうだね、なんかあんまりなんかその自分の中でうちとかっていう言葉が馴染んでないっていうのがあるから、うちらさとか、
うん、
で今度うちらでさとかってさっと出ない、セリフだったら多分、うん、
出ます出ます
出るけど、
はい、
日常会話で今度よかったらさこの仲間うちでさご飯食べに行かないとかっていう言い方になっちゃう、
ああそうですね、仲間うちから発生してんのかな、
うちら、
はい、
うちらうちら
うち、その家のうちなのか、
いやいや
仲間うちのうちなのか、
仲間うちなんじゃないかな、
仲間うちかな、うん、
うん、まあうん、でも結構いるよね、
まあ一人称自分のことを指す、
いやでもねこれ本当にね本格上で結構だから今結構求めてんだよね、変わった一人称ないかなと思って逆に募集してしたいぐらいなんだよ、うん、
まあ、うん、あの苗字呼びのキャラが出てきたとしたら確実にネタ元はここでしょ、
いや苗字呼びはきついなだからさそのさキリちゃんで一回俺をやっちゃったじゃん、
あそうですね、あ
でもう結構女の子のキャラクターで僕呼びってアニメゲーム業界ではもう
そんなに一郎さんの声を想像していただいて、うん、ジル君が自分のこと言った時に、うん、ジルコニアはさ
ジルコニアはさジル君はさジル君はよおってなるね、
ジル君はもつ鍋好きなんだよね、
ジル君はもうあやねちゃんのもつ鍋が好きじゃけんのみたいな感じだっけ、もう忘れちゃったんだけど、
じゃけんのって何、
広島だね、広島の男じゃけんのってことだね、
大阪弁じゃないの、
そうだよ、だってあれはでも一条さんの好きにやっていただいたから、そうそうそう、あの訛りはね、
うん
うん、私はその一条さんのその高知弁っていう訛りを、うん、あの再現できないっていうことなんだけど、
じゃ、ね、うん、っていう久しぶりに呼ばれたいですけど、
うんうん、なのでまあ一人称はいろいろあって、うん、逆に今ちょっと書いてるものにも関わるんであれですけど、
あのまあ個性は出ますね、一人称
そう、なんかないかなみたいな、
だからこそなんか自分でキャラクターを作るときに一人称を考える人が多いのかもしれないですね、
うん、そうだからそのさなんてめちゃめちゃ偉い人がチンとか言うでしょ、よとかチンはとか、よのな、
あ中国の方、
ね、
か
レイジはよだ、
よよですね、うん、はい、あとミーですね、
ミーミー、そうそうそう、だからねその辺も結構私頭振り絞ったなって今思ったよ、
うん、
自分をミーって呼ぶのは結構ね あるのかもしれないけど、
まあでもあのミーがね、うん、後々なって結構聞いてきたっていう作品になったのは良かったですね、
うん、私は書きながらケイちゃんはいつ出てくるんだろうなって思ってたけどね。
どういうこと？
だからミーはつってるから、うん、ケイちゃんはどこに、もしかしたらそんなセリフ書いた恐れもある。
ケイちゃん、
ピンクレディを完成させようっていう。
あ、そういうことか。
そう、
ねえ、考えてる暇はない。素晴らしいやよ。今は全力で走れ。
走れ
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 走れ、スマイル。
これは平凡な、ただの冴えないダサい一人の人間だと思ってた。
多分突然死ってやつね。
なんや、死にたてのほやほやが。
はぁ、特に偉業を成し遂げるわけもなく、さして特徴のない人生を送るものだと思ってた。今までお世話になりました。
待ちなさい、スバル君。
話してください。俺にはそんな力なんてない。あんなこといきなり言われて、はいそうですかって戦えるぐらいなら、無駄地を作る勇気だってあったはずなんです。命、家族の大切さなんて思い知るはずじゃなかった。
僕が死んだ時と全く同じなんですよ。
みんなのことが大好きですもの。それが壊されかけているというなら立ち向かうべきじゃありませんの。
こうなれば俺も本気を出す。
でも
助けたい人がいるのよね。何も今死ぬことないもん。
この俺が頂点に立つ。その目的を邪魔する者は容赦なく切り捨てる。
君が一番人質としての価値が低いんだ。抵抗するなら殺して差し上げ。
この世で一番大切な人が捕まっているんです。自分だけ逃げ隠れするわけにはいきません。ありがとう。
私あなたのことを愛しています。
俺は約束したのだ。無異例界に平和をもたらすと約束したのだ。
俺は幸せが壊れないように全身全霊を尽くして努力してみせる。それが生きるってことなんだ。もう俺は逃げない。最後まで戦うんだ。家族のために。
走れスバル君。
和風曲芸オリジナルドラマ CD、 走れスバルくんシリーズ、起
承
戦
祖乱
開
明、
全7巻
好評発売中。和風曲芸
走れスバルくん、コンプリートボックスもよろしく。
というわけで、やってまいりました。今回は夜通しの回なんで、410回ですね。
はい、
というわけで、ね、
お知らせ、
お知らせのコーナー。
はい、和風曲芸10周年テンスアニバーサリーティーずっと開催中、この1年間っていう。
なんだって
これさ、今ちょっとあの何を言うか頭の中整理してる間にちょっと口で勝手に喋らせてたらこんな感じになっちゃいました。まずですね、月刊メールテーマ、皆さんね、あのちょこっとね忘れ去られてるかもしれないですが、うん、あの頃今頃今募集中でございますので、
うん、あの頃今頃ね、聞き始めた頃と今頃と何か変わったことありましたらっていうことでね、
はい、10年前どんなことしてて、うん、今こんなことしてますよ、うん、面白いですねっていうことを送ってください、うん、
人の成長って素晴らしいですね、
はい、素晴らしいですねってことでね、はい、あと和風曲芸和曲とドットコム、フルリニューアルされております、ね、またあの通信販売じゃねえ、ダウンロード販売、もう再開しておりますので、ぜひぜひ、チェックしてください。ダウンロード販売は、0円曲気味、うん、無料で聴けるコンテンツも配信されておりますので、はい、ぜひねチェックしてみてください。それから私吉野一平個人のお話ではございますけれども、
はい、
クリアレーブさんというかスイーティーさんというブランドからですね、はい、猫神様と七つ星というのが2月22日に発売しております、はい、で私後藤誠役で、出演させていただいておりまして、なんか聞いた話によると続編の構想もあるらしいので、売れたら作りますって言ってたんで。
でもね、そういうことってね本当にみんな言うんですよ。私は本当に言いたい、 作れよって、うん、あの本当役者にその話を下ろすなら、
あまあまあね、いやでも売れたら作る、
ちゃん聞いて、ね、役者にその話を下ろすんだったらもう着手してる段階で下ろしてほしいの私その話で100回ぐらい聞かされてる、
期待しちゃうからね
そうあのね、そのなんか期待なんかするもんかって8回目ぐらいから思うの、でも期待しちゃうの、やはりそこは人間だから
そうです ね、まあ、あの私あの男性声優がですね18禁 PC ゲームでね、あのシステムボイスやるなんてのはね、ほんとね、あの
あ結構変わったメーカーです、その
私、いや違うのね、ディレクターさんがねほんとね、うん、ありがたいことに買ってくださってるので、ね、私を
好きなんじゃないの、
うん、ありがたいですね本当に、うん、
マジで本当に本気でこの間のバレンタインなんかあった、
ない
ね、何にも展開させる気ないじゃんこの話ない、もうこれで終わらせたじゃん、
ないまああの、うん、システムボイスやっておりますのでね、うん、そういうそんな聞きどころもありますので、
そうですか、
はい、お聞きいただければと思います、
ぜひね、あの声優としてのちゃんとした吉野さんのお仕事がね聞けると思いますのでね、
はい、
ぜひ興味のある方ね、
はい、猫神様と七つ星、うん、よろしくお願いいたします。
ちょっとね店頭でね、
萌え系のイラストからはあの結構想像できない、なんだろう、面白い趣深い展開になってくるので、
うんうん、あのなんかパッケージ拝見しましたけど、とても可愛らしいイラストでしたね。
ああ、ありがとうございます。
あの方引っ張れないですかね
何でも巻き込もうとする
ね、とても可愛らしかったんでね、うん、
はい、
はい、というわけで、また次回、411回でお会いしたいと思います、あの頃今頃月間メールテーマですね、こちらお待ちしてますのでよろしくお願いします。
それ
では
またメールじゃんじゃん待ってます。
そうですそうです、あれ先々週に、ね、新しいバイバイのね挨拶を思いついたんですけどね、メモるの忘れたからね忘れちゃいました、ね、
マジかよ、ソディアバラだよ、
ソディアバラ。というわけで皆さん改めてまた来週、再来週この場所でお会いしましょう。ソディアバラっていうのはね、さらばとバイバイを掛け合わせてバラバラにした言葉だよ。